今日65章を見てまいります。63章4章とイザヤが民のために熱心に取りなして行かれまして行かれましたけど行きまして、そして神様が最終的にユダをどう取り扱うのか、その祈りに神様は答えてくださいます。そこには厳しい裁きの宣告もありますけれども、その中にも神様は憐れみを持って臨まれます。創世記にソドムとゴモラに対して、裁く時に、神様は実際にその町に行き、悔い改めの機会を与えられました。アブラハムが取りなして、熱心な問い改め、悔い改めの、熱心な、そうですね、取りなしの祈りが、最後は、10人まで、正しい人がいれば、滅ぼさないと神様は、約束し、忍耐してくださいました。同じように、神様は、正しい者がいるときに、裁きを猶予されます。厳しさの中にも憐れみが満ちていらっしゃる主の予言をこの65章から見てまいりましょう。少し長い箇所ですので、1節から15節を購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書第65章1節から15節。私を尋ねなかった者たちに、私は尋ね求められ、私を探さなかった者たちに、私は見出された。私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こす。園の中で生贄を捧げ、レンガの上で犠牲を備え、そこに立っていよ、私に近寄るな、私はあなたにはあまりにも聖なるものだという。これらは私の怒りの煙、終日燃え続ける火である。お前たちの咎とお前たちの先祖の咎をともどもに、主は言われる。彼らは山の上で犠牲を備え、丘の上で私をそしった。私は彼らのかつての行いを図って、彼らの懐に報いる。私はヤコブから子孫を、ユダから私の山々を所有する者を生まれさせる。私の選んだ者がこれを所有し、私のしもべたちがそこに住む。 しかしお前たち死を捨てる者たちよ、私の聖なる山を忘れる者、ガドのために食卓を整える者、メニのために混ぜ合わせた酒を盛る者たちよ。それゆえ神である主はこう言われる。見よ、私のしもべたちは食べる。しかしお前たちは飢える。見よ、私のしもべたちは飲む。しかしお前たちは乾く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ。しかしお前たちは恥を見る。お前たちは自分の名を私の選んだ者たちに呪いとして残す。神である主はお前たちを殺す。しかし自分のしもべたちを他の名で呼ぶ。失礼いたします。天の父様、あなたは清いお方です。愛とともに厳しさを持って裁かれることを、どうか主を侮ることがないように、私たちも主の憐れみと厳しさを受け止め、また伝えることができますように導いてください。この予言に従って主はやがて救い主を送られ、また救いを成し遂げ、恵みを全世界に述べ伝えるように導かれました。どうか終わりの時の裁きを私たちも覚えて、主に選ばれた者として救いの内を明かしして受けますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど申しましたように、この65章は前の2つの章でのイザヤの祈りに対する主の答えであり、章全体で主の豊かな憐れみと祝福、同時に主の裁き、罪に対する報いが対照的に比較されて書かれていますね。一つ一つ見てまいりましょう。四つの箇所に段落ごとに分けられます。お手元の資料にある通りです。主の忍耐を軽んじた民は、主の厳しい報いを受けられます。しかし、その中でも少しでも忠実な者がいれば主は滅ぼさないと告げられ、13節から15節では主のしもべとお前たちと、従う者と逆らう者の明暗が描かれています。そして16節から最後までは終わりの日の御国の祝福、そして新しい天と地について描かれています。見てまいりましょう。まず1節から7節、今お読み しました箇所です。冒頭に講習されています。私を尋ねなかった者たちに 尋ね求められ、探さなかった者たちに見出されたと、イエス様は求めなさい、探しなさい、叩きなさいと言われ、もちろん主を求めるべきなのですけれども、主は忍耐を持って私たちのところに来られて、そして尋ねるように、探すように、そして道が開かれるようにと最善を尽くされます。確かに罪に陥った者たちは、イスラエルもそうでしたが、放っておいて求めることはできないものでした。イスラエルにも近く現れてくださったのに、彼らは徐々に主を無視して逆らうようになってしまいました。異邦の民はなおのことでした。主はそこでご自身のしもべを使わされました。インマヌエルの主がご自身を明かししました。また人が到底拭うことのできない罪咎を御子に負わせて、ただ、立ち返るだけで、信じるだけで神の前に義と認められるようにされました。二節の冒頭にありますように、私は終日かたくなな民に手を差し伸べたとある通り、救い主が来られる前もずっと主は働きかけておられました。主に近く歩んでいた時は、少しだけ主の見手が変わっただけで民は悔やためましたけども、徐々に慣れてしまい、随分厳しく取り扱わないと立ち返ることをしなくなりました。預言者は厳しく、また愛を持って主に使わされて語るのですけども、彼らは預言者を迫害しました。そしてついには捕囚の痛みに向かって行きます。イザヤはここで主の怒りの指摘を受けて伝えます。どれほど主の怒りを引き起こすのかと、すべて主はご存知であるのに、まるで見ず聞かず偶像のように考えて、主の怒りをかき立てることをしました。主はご自身が定められたところでしか生贄を捧げてはいけないと散々告げておられたのに、彼らは好き勝手な場所で犠牲を捧げました。汚れたものを食してはならないと言われていたのに、4節の2行目、豚の肉を食べ、汚れた肉の汁を器に入れとあります。それにもかかわらず5節には、自分たちは清いからと、汚れているにもかかわらずそのように特別なものと考えて高ぶり、そして他の者たちを近寄るなと言って 排除していました。そのことはイエス様の時代もそうでした。特に宗教指導者たちは汚れたものに触れないようにと、異邦人と関わることをしない、死体に触れることをしない、また、戒めを彼らがしているようには守れない者たちを罪人と言い、こともあろうに神の御子の証を、まことの救い主を汚れたものとみなして異邦人の天に渡して、それは自分たちが汚れないためでもありました。そして死刑にしました。心あるというか、彼らに比べれば無実のものを手にかけてはいけないと、釈放しようとするピラトを、暴動を起こすと、脅迫して無理やり死刑にしてしまいました。そのようにして、主の怒りを引き起こしてきたにもかかわらず、巫女は父よ、彼らをお許しくださいと取りなされました。それを拒んだらもう救われる道はないはずなのにです。そのようにイスラエルの民はアラノからずっと主に逆らい同士でした。主は悔い改めない者に裁きを下さざるを得ません。しかしそんな状況の中にありましても、第2位の段落八節以降には、八節をもう一度読み出します。主はこう言われる、ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからというように、私もしもべたちのためにそのすべては滅ぼさない。民が不信仰になり、そして主に忠実な者も困難を、滅亡を経験してきました。捕囚においてもそうでした。しかしそんな中でも主はご自身に忠実な者を残しておられ、彼らを生かし、その信仰を受け継がせて救い主をこの地上に送り出すまで守ってくださいます。信仰を絶やさない、そしてやがて回復する、やがて増え広がる、そのように神様はご自身の約束に真実に働いてくださるんですね。また滅びようとする者たちに、先ほども申しましたように立ち返れと、自らご自身を表して悔い改めの呼びかけをし続けておられます。そしてやがて回復すると、主を求めた者たちは、 山を所有し、そして群れを飼うことができると。環境が悪かった、あるいは、誘惑が大きかった、だからもう主を捨てても仕方ないんだ、滅びても仕方ないんだと主は言われません。どんなひどい不信仰、また誘惑、困難の中にあっても主はご自身を求める者を守られます。しかしその状況にかまけて主は助けてくれないと、そう言って主を忘れ他の神々に走る者は主の裁きを免れないと11節12節で告げられます。どんな不信仰の中にも主はご自身を表してくださいました。キリストが来られた時のイスラエルの霊的状況は、形はある程度信仰を保っていたとしても、何しろ指導者たちからして自ら救い主を拒んでしまうほどに迫害してしまうように最悪な状態だったのです。死を拒んだら他に救いはありません。そして13節から15節に、死を信じる者と信じない者の差を明らかに示します。食べるか飢えるか、飲むか乾くか、喜ぶか恥を見るか、そんな、そのような、全く違った、信仰のあるなし、主に信頼するかしないかの差は明白なんです。あなた方は主を信じるものか信じないものの、忠実なもの不忠実なものの違いを知ることになると、ダニエル書の十二章にも書かれていますけども、またイエス様もおっしゃいましたが、信仰不信仰の差は明白なのです。十五節を見ますと、その最終的な違いはここに現れています。名前が違うと。十五節をもう一度お読みいたします。お前たちは、つまり不信仰の者たちはですね、お前たちは自分の名を私の選んだ者たちに呪いとして残す、つまり反面教師として悪い者の典型として罪に陥ってはならない、不信仰に陥ってはならないと思い知らされるために裁かれるというのです。祝福と呪いが義明に実行されますし、新明記で命じられていますけども、主を信じる者と信じない者、 祝福と呪いの差は明確です。一方、自分のしもべたち、主のしもべたちは他の名で呼ぶと主は告げました。他の名、どんな名かは記されていませんけれども、新しい名、神の聖徒であり、また真のイスラエルであり、そして御国の住人であり、神の子供と呼ばれることが新約聖書に明らかにされています。どの時代に生まれ暮らしたとしてもですね、同じ御国に入れられる特権に預かるのです。十六章以降は信じた者がいただく祝福が書かれています。祝福は、もちろん見た目でですね、迫害の中で命を落とすか、豊かさの中平和な時代に生きるかということはそれぞれなんですけども、信仰の霊的祝福はですね、どんな状況にもよらないんです。信仰の祝福は終わりの時にとって置かれてももちろんいるんですけども、その時から与えられています。この地で祝福されるものは誠の神によって祝福され、この地で誓うものは誠の神によって誓う、かつてのクランは忘れられ私の目から隠されるからだと。世にあって、世間的にどうであるかということは別として、主を信じる者、救われた者はその時から神の国に入れられ、祝福のうちにあります。それは揺るがされることがありません。私たちはキリストを信じた時にこの救いをいただいています。17節、見よ、私は新しい天と新しい地を相続する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。かつての苦労がですね、もう見る影もないほど、意味でですね、素晴らしい祝福に入れられます。だから今からそれを楽しみに喜ぶように、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。このように新しいエルサレム、回復するエルサレムの祝福が描かれています。もう嘆きも叫びもない、そして死の恐れはないと。そのことは黙示録に記されていますね。黙示録を開いてみましょう。21章の冒頭です。1節から4節を拝読いたします。黙示録21章1節から4節、また私は新しい天と新しい地を見た。見よ、あ、すいません、見た、以前の天と地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。 神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。黙示録ではこのような平和の主ご自身の治められる千年王国が続き、その後に最後の裁きがなされ、そして新天地、新地がもたらされることが予言されています。朽ちない家、豊かな畑、そして長い寿命、そして子供を失うことがない。主は呼ぶ前から答えてくださる。そして自然の呪いも平和に変えられます。弱肉強食ということはなくなって、狼と羊が共に草をはみ、そして獅子も藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、どこに置いてもこれら動物たちが互いに害を与えることはない平和が来ると。それは人類が堕落する前の神様の祝福の再来であり完成です。神様はこの一つ一つを予言し成就してくださいます。まあ、細かなことは詮索するとキリがないんですけども、素晴らしい幸いがあること、私たちは覚えましょう。私たちはいろんな命が失われるときにですね、人間だけでなく、かわいい飼っていた動物たちもそうですけども、そのような悲しみはなくなりますので、楽しみにしていましょう。そして今もその祝福をいただいていることを覚えて、主にあって満ち足りて喜び感謝し希望を持って証ししていきましょう。私たちが祝福のうちを喜んで歩んでいくことで、主の力が満ち、また救いは広がっていきますので、主を喜ぶことは力です。お祈りいたします。天の父様、イザヤ書も終わりに近づき、裁きの後の祝福が今読みましたように明かしされています。この地上であなたの祝福のうちに歩めることを覚えて、主にあって喜び勇んで歩めますように。そして主の愛と忍耐に倣って私たちも祈るものとしてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。